まあ、あの最近は何でも減塩ブームといいますか、何でも塩気を減らすことがまあトレンドといいますかね、なっておりますけど、まあ、あの塩気が少ない分、その分まあ生もの、特に塩鮭とかそういったものそうですけども、傷みやすいということで、私はあえて買ってきたその減塩で、なんだ減塩だなんだって書いてあるやつに思い切り塩を振りまして、もうお前は荒巻鮭を作ってんのかっていうぐらいの、あの塩気をこうつけて保存しておりますけども、まあそれ焼いて食べるわけですが、まあそう、量が大したことないですからね。あの塩気が多い分たくさん食べられないんで、普通のあの鮭の切り身の3分の1ぐらいで十分なんですよ。でそれでご飯1膳食えるんで、3倍楽しめるっていうんで、塩気多い方がいいですね。皆さん塩振ってください。私あの減塩の梅干しにも塩振ってですね、あの思い切りあの昔ながらの本式の梅干しにして、食しておりますが、もう1日1粒食いは十分なんで、これで夏を乗り切ろうと思っております。ということで TIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしておるわけでございます。まあ後で今日 B 枠特集でお送りしますけども、九州地方大変な大雨に見舞われて、かなりのこう被害が出ているということで、まずはお見舞いを申し上げたいと思っております。いろんな情報もいただいておりますので、後ほどご紹介してまいります。というわけで QIC 今週もお送りしてまいりましょう。 お相手は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州大雨はどうだったんでしょうか、この人です。
平上優子です。
あんたんちは高台ですから大したことないと思いますけど、周りは結構、
全く全然無害でございます。
でもほら熊本市内繁華街下通りだとか水使っちゃったじゃないですか。
そうですね、だから私の会社のお友達というか、もうやっぱり車やられてあったところもありますし、使ってるところも何箇所かありましたし、
まあね、本当に
冠水とか浸水がやっぱ場所によっては、大きかったみたいです、
ね、だからあの街中のあのなんですかね、ビルの地下にあるお店とかも結構被害受けてるみたいなんで、大変だと思いますけどもね、その、まあ、金銭的被害も相当なもんでしょうし、それのその、後片付けとか、いろんなその復旧作業とかってことを考えると、本当大変だと思いますけども、しかもこの暑い中じゃない。で、地下とかそういったところってもう湿気がこもっちゃってカビ生えたりしますからね、本当にあの、大変だろうなと思いますが、ではまずは、それとは全く関係ないこの話題から今日は行きましょう。千葉県松戸市からいただきました。43歳普通の OL、 ラジオネームサプリメントマニア、
ありがとうございます。
食品メーカーのミツカンの公式 EX、私は意地でもツイッターと呼びますけども、ツイッターが、去る8月13日冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいですということで、お皿に盛った中華麺にこのミツカンの冷やし中華つゆをかけただけ、具のない冷やし中華、 麺にただつゆをかけただけ。この写真を投稿しまして、この投稿に、まあ一部から、女性蔑視である。栄養や食の楽しみを考えて献立を立てている人間を小馬鹿にしているなどと反発する声が上がり、15日になって、ミツカンが、結果として見てくださった方々のお気持ちを害してしまったことを深く反省しています。皆様からのご意見を真摯に受け止め、今後は発信の内容により一層の注意を払い運用に努めてまいりますと謝罪をしました。で、この今回の騒動に関しては、なんで炎上したのか、全くわからないとか、謝る必要はないと思うけどなとか、謎の叩き方でかわいそう、あるいは投稿がそんなに重大な問題があったと思いませんと擁護する声が、皆さんはどう受け取りますかということでいただきました。私も直後この、三つ館のこのツイートを見ましたけど、はって思いましたけどね。なんでっていう、何が悪いのこれはって。で、ケンさんこれどう思いますか。っていうか見ました、この写真。
いや、見てはないですけど、もうなんでこういう少数意見のね、なんかあれでわざわざなんか謝らないかんとかなみたいな。
これ要は流れとしてはですよ、どうもね、そうめんの話から来てるらしいんですよね。で、そうめんは普通、ね、栄養のこととか、いろいろその見栄えとか、こう気を使えばいろんな具をこうね、具とか薬味とか散りばめて、一生懸命こう、グレードを上げるっていう方もいらっしゃいますけど、もうめんどくせえからそのまま麺茹でて、そのまま水でさらして、つゆでただ一気にかっこむなんていう人も結構いるわけで、まあ、要は、その、麺とつゆだけで、まあ、完結する食い物じゃないですか。そうめんとかざるそばなんてものは、まあ、薬味がありゃあった方がいいですけどね、なくたって食えるわけですよ。で、まあ、冷やし中華もそれでいけるんじゃねっていうことですよね。だから中華麺茹でて水でさらして冷たくこうした状態のところに、このつゆをかけてつるつるっと手っ取り早くお召し上がりいただきますよっていう、そういう、まあ、ただ、まあ、それだけの話だったと思うんですけど、ここにその、女性蔑視とか、なんとかっていう、その、超拡大解釈が出てくること自体が。
なんで女性蔑視になるんだろう、それがわからん。
これね、三つ館の、経営者の、その、家の話が出てくるんですよ。ここの、そのね、ここ同族経営なんですよね、三つ館ってね、これ愛知県のね。はい、で、これの、その、なんか、息子の嫁がどうのこうのとか、なんかそういう、なんか、まあ、昔の、なんか昭和なコメントみたいなことが出たことあるんですよ。
うん。
その、女性蔑視じゃないかみたいなね。なんかそういう家風なんだと、この三つ館の創業者だか経営者だかの一族が。で、嫁を追い出したりしたとかなんとかで、なんかそんな、なんかお家騒動が、なんか、週刊誌の記事になったことあるんですよ。何年か前に。
そっから引き出してくるんですか？
うん。だから、三つ館って会社は、女性蔑視の企業であると。ええ。そういう、まあ、とりあえず、レッテルが貼られちゃったんで、そのレッテルと連動して、まあ、この冷やし中華事件が、もう起きていると。いうことで、ただ一応流れ見ましたけど、その写真を見て、このつゆを買いたくなったっていう人が結構多いみたいで、それで、はいはいはい、で、その中華麺を、その麺を買ってきて、麺とこのつゆだけで美味しくいただけるっつって、その、私もやってみましたって写真が結構増えてて、すげえ、
簡単で良さげですよね。
いやいや、だからすげえ宣伝効果が出てる気がするんだけどね、そういった意味ではね。炎上商法っちや炎上商法なのかなって話なんですけど、私もあれですよ、これ別に三つ館に習ったわけじゃなくて、何年も前からこういうことやってますよ。夏場にさっぱりと食べてえなと思った時に、冷やし中華食べてとか思って、で、そこのスーパー玉出に行って中華麺28円のやつを買って、今29円か。29円のやつを買ってきて、それをさっと湯がいて、水でさらして、締めて、で、そこに、まあ、私はつゆは自分で作るんで、だしと醤油とごま油と、 レモン汁とかで、まあ、あとちょっとお砂糖を入れたりして、タレを作って、それをぶっかけて、もうめんどくさいから、その錦糸卵とかハムとかそういうきゅうりとか、おなじみのあの冷やし中華の具というものは一切あの用意することなく、もう麺とつゆと、もうこれで十分じゃんって、これになんかごまでも振れやなんかもうちょっとしたもんだねっていう風になるぐらいな感じで私は食ってますんで、あのこの投稿に関しては何も驚くことはなかったんですけど、むしろあうまそうじゃん、いいじゃんねとか思って、このミツカンのつゆってのは買ったことないから一遍買ってみようかなって、むしろ私も思ったぐらいで、あのまあだからあのその創業一族のその家系といいますか、そこで何が起きたかちょっと私も詳しくは知らないですけど、まあだからといってね、そのことさらその炎上するというのもちょっといかが、炎上させるというのもいかがなものかというのと、それとわざわざこんなあのやっぱ謝っちゃうとね、図に乗るよね、うんうん、だからもうやっぱ
悪いことしたわけじゃないですもんね。
うん。いや、だから、やっぱ日本人というか、まあ、それはすげえ、もう、ここまで、そのね、ミツカンをバッシングした人たちが拡大解釈するならば、私もさせてもらいますけど、かつて、日航機のダッカ事件っていうのがあってですね、バングラデシュのダッカ空港で、その、ハイジャックされた日航機 DC-8。でその人質を取られたので、人質を解放させるために当時の福田赳夫内閣が、まあ、あの時何億円かの身代金と、そして、連合赤軍の逮捕した、まあ、刑務所に入ってた奴らを、超法規的措置ということで釈放したことがあるんですよね、まあ、言ってみればもうその何ですかね、その犯人の要求に屈したわけですよね。で、人の命は地球よりも重いという福田赳夫首相の名言といいますか、迷ってる方の言だと私は思いますけど、それによってですよ、まあ、何億円というお土産をつけて、しかもその過激派を釈放したおかげで、その後からその世界中でまたテロが、増えたというような話も言われてたぐらいで、世界中で迷惑をかけたということがあるんですけど、やっぱね、こういった時は毅然とした対応を取らなきゃダメだねっていう、俺は石原慎太郎かと思うけど、そういうふうなことちょっと思いますけどもね、まあ、炎上というか、なんか、この炎上したからといって、まあ、炎上しても謝らないっていうのが基本いいんじゃないかなと私は思いますがね。ただ本当に間違ったことをしてたら別ですよ。その明らかにその非難されてもしょうがないようなことをしてるんだって話は別なんですけど、少なくともこの生麺につゆかけただけで何が悪いんだっていうね、いうふうに私は思うわけであります。まあ、木田さんも毎日のように冷やし中華食べてるみたいですけど、冷やし中華の具で、必要なものは何でしょうか。
やっぱ卵、きゅうり、
はい、
あとトマト？
トマト。
トマトは別にないか。
トマトはまあ、
ささみとか、
ささみとか、ささみとかハムとか、まあ店によっちゃチャーシューとかを刻んでたりしますね。そういうもので、
あもやしでもいいですね。
もやし、あんたもやし好きだよね、なんかね。
食感とかがやっぱ必要ですよね。
食感がシャキシャキの、
そうきゅうりとかもやし、
きゅうりとかもやしとか、ほとんど栄養のないようなものですね。
でも だいたいそんなもんじゃないですか、冷やし中華。
俺正直具いらないんだよね。正直俺本当にね、プレーンな冷やし中華だから、このミツカンがやったやつが俺一番好きかもしれない。俺麺が食いたいもん。だからなんできゅうりとかああいう、まあ、彩りではわかるんだけれど、なんでかな。だからそうめん食いたい時もひたすら俺は麺を食いたいんで、なんかね、いろいろ工夫していただくときには、それこそそのさっき言ったそのささみのほぐしたやつとか、なんかね、 椎茸を甘辛く煮たやつとかなんかそういうのこう置いてあったりするわけだけど、まあまあ出てくりゃありがたくいただきますけどもね、ないならないでってか、俺なくても全然 OK なんで、まあできればまあ薬味程度のものは欲しいと思うんですよ。みょうがとかネギとか生姜とかっていうのはあった方がいいなと思いますけど、なんか具はいらねえなとか思っちゃうんですけどね。まあもちろんその、栄養とかいろんなこと考えればそういういろんなそのものがあった方がいいんだろう、品目が増えた方がいいんだろうなとかさ、まあ分かってるんですけど、もう夏場手っ取り早く食いてえなと思った時はもうこんな麺で十分だろうと本当に私は思うわけで、そんなことを語っていたら冷やし中華が食べたくなってしまいましたけど、続いてはこちらは秋田県大仙市からいただきました。49歳自営業、ラジオネームコンタック60億、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日の夜、大阪・関西万博の会場の唯一の地下鉄、まあ、アクセスラインですね、大阪メトロ中央線が一時運転を見合わせた影響で約4万人の足に影響があり、36人の方が、頭痛や体のしびれなどを訴えて、この万博の会場から救急搬送されたということです。大阪メトロではこの、一時運転を見合わせたその原因、これはまあ停電となったわけですけど、停電の原因はコスモスクエア駅と大阪港駅の間の、サードレールの継ぎ目に設置したシートに鉄粉や水分がついたことでショートしたのが原因とみられるとしました。また停電の原因特定に時間を要し、再開のめどが立たない中、万博会場への案内などのオペレーションがうまく機能しなかったことや、運転見合わせの情報をホームページに載せるまでに30分以上かかったことを謝罪しています。中にはこのハプニングをエンジョイした人もいるようですが、あ、いたようですが、小さな子供を連れた家族など大変な一夜となったと思います。やはりアクセスが、まあ、一本のルートしかないというこの脆弱性、まあ、会期は残り2ヶ月。まあ、今更どうにもならないとは思いますが、ということでいただきました。これは今書いてあるように、この原因ですけどもね、中央線、大阪メトロ中央線のコスモスクエア駅と大阪港駅の間のサードレール。まあ、各マスコミは、盛んにサードレール、サードレールって言ってますけど、我々はどうしたって、第三機場って言うんですけど、これは、レールというのは、まあ、右左一本ずつありまして、二本あるわけですけども、その横に第三のレールっていうのが横にありまして、そこから電気を、まあ、取るんですね。で、通常は、電車にはパンタグラフみたいなものがついてありまして、そして、頭の上に電線が引っ張ってあって、そこからパンタグラフで電気を取るわけですけども、地下鉄の場合は、そのトンネルの大きさをあんまり大きくできなかった、特に古い路線なんかそうなんですけど、まあそういったこともあって、その、天井の上に電線を引っ張れないということで、レールの横に3本目のレールを引いて、そこから、電車についている終電荷って言うんですけどね、電気を集める靴って書くんですけど、その終電荷というやつがそのサードレール第三機場の上に乗っかって滑っていくと、でそこから電気を得るという方式になっているものが多いわけですね。まあ東京で言うと、東京メトロで言うと丸の内線とか、まあそういう古いやつがそうなんですね。で大阪の場合は、このうちの近所を走っております御堂筋線、そして、四つ橋線、中央線などが、この、サードレールが付いてるやつですね。あと、谷町線もそうですね。で、阪急電車と相互乗り入れをしている、堺筋線は、阪急電車がパンタグラフから電気取りますから、当然のことながら、その、天井付近に、電線が走っておりますんで、これはまた別だということですね。で、あと、長堀鶴見緑地線とかは、ミニリニア地下鉄になってまして、これはまた別な方法で、これもまあでも天井から電気が取りますね、というようなことで、まあこのジョイント部分で、 電気を一旦回路を切るところがあったんですけど、そこがショートしてしまって、まあそれが元で停電にいたり、そしてそれが原因が特定できなかったんで、動かせなかったということなんですけれど、まあともかくこの事故が発生したのが、13日の夜9時半頃だと。いうことになっております。そして、完全に復旧して、まあアクセスが戻ったのが、まあ翌朝5時25分に、全線で運転を再開したということになっています。その間ずっと、足止めを食らった人たちは、まあ仕方ないので、再び、万博会場が開放されましたんで、万博のその施設内に戻ってで、いろんなところでゴローンとなって寝てたり、あるいはもうめんどくせえからもう起きてよみたいな感じで、でまあ災害時対応みたいな形で飲料水のペットボール、水のペットボトルが配布されたり、あるいはなんか韓国レストランなんかでは気を利かせていろんな缶ジュースとかそういったのも無料で配ったり、あるいは他のところでは商売系のあるところでは、なんですかね、ワインだとかそういったものをこう販売して、もう売り切れになるまで売り尽くしたという、そういうようなところもあって、まあ盛り上がって楽しんでた、特に若者なんか楽しんでたりしたようですけれど、まあこのお便りに書いてあるように家族連れであるとか、そのお年寄りであるとかっていうことであると、まあ本当に大変な一日一晩だっただろうなというふうに思います。この話、木田優子さんどのように受け止めていますか？
これ電車が止まって歩いて帰る距離ではないってことですか？
はい。
あ、そんなに遠いんですか？
いや、帰れなくはないですよ。帰ろうと思えば。
その動いてるところまでの距離的にはどれぐらいの、ちょっとイメージが。
ですね、地下鉄で行けばですよ、まず、はい、地下鉄で行くと大阪港駅っていう駅があるんですよね。でその次がコスモスクエア駅ってあるんですよ、
はい、
でコスモスクエア駅まで出ればですね、
はい、
なんとか歩いて帰れるんですよ。その気になれば。
歩いて帰れる歩道とかそういうのが
ないんです。島なんで。
そういうことか。
ええ、島です。で
島ならダメだな。
ええ、で一応自動車のトンネルはあるんですよ。
あ、そうなんですか。
自動車のトンネルもありますし、自動車用の橋もあります。
はあ、は
あ、ええ、で
帰れようと思ったら帰れたわけですよね。
うん、何
帰れようと思ったら帰れたんですかね。
あそこのね、自動車のトンネルはね、人道はなかった気がするんだけどな。
ああ、
ええ、でまあ地下鉄だったら5分ぐらいで着く距離が、そこを自転車で行ったっていう人の動画を YouTube で見たことがあるんですけど、
はい、
その地下鉄で5分ぐらいの距離をもし自転車で行くとすると、すっげえ大回りしなきゃいけなくなっちゃって、なんだかんだで2時間近くかかったとかなんとかって書いてあったっけな。
そんなにあるんだ。
ええ、だからもう徒歩でも多分ひょっとしたら行けなくはないと思うんですけど、ちょっと私は調べてないんで分かんないですけど、まあ、ともかくちょっと現実的なルートではないと、
うん、
ええ、でしかもここで問題なのは、アナウンスが的確にされてなかったんで、いつ復帰するかが分かんなかったんですよ。で例えばもう朝まで無理ですとなったならば、ひょっとしたらもう徒歩で帰ろうっていう人もいたかもしれないけど、もうやがて復旧すんじゃねえのとかって思ってた人もいるだろうし、
なるほど。
でそれと急遽かき集めて、そのバスを30台ぐらい用意したんですよね。これも大変だったと思いますけど、なのでそういうのもあったんで、帰れるんじゃねえのって、やっぱどうしてと、俺正常化バイアスってあるじゃないですか。大丈夫だよ多分っていうふうに思っちゃうんで、だったらここにいようやっていうふうになったんだと思うんですよね。でやっぱりここで重要なのは、やはりこのアクセス路線が1本しかないっていうことで、しかも急激にこのダイヤを、その過密ダイヤを組んでめちゃめちゃ走らせてますからね、この中央線。なのでそのこういった不測の事態が起きてしまったっていうのは一つと、でそれそのまあ事前に防げなかった大阪メトロの問題と、そしてそれをそのまあ あらゆる可能性を考えて一気にそれを調べるってことがまあ多分できなかったと思うんですよね。急に夜 人員を集めて一気にやるとかってことはできなかったんだろうなと、まあ、ちょっと同情すべきところはあるんですけど、ただ、一つ言えるのは、広報にやっぱり、あまり注力してなかった会社なんだなっていう気がするんですよね。その、広報っていうのは、その、会社のね、いろんなイメージアップのために PR をする部門ではあると同時に、こういう、その、何かピンチな状況が発生したときに、その、まあ何かトラブルが起きたときとかに、その的確にアナウンスをすることによってその評判をそれ以上下げさせない、むしろピンチを逆手にとって評判を上げるっていう、そういうような効果をもたらすような部門が広報なんですよ。私もまあ広報のプロですから、そういうようなことで、だからここでそのちゃんとしたアナウンスができなかったとかいろんなことが出てるんですけど、でそれを見ると、ああこれはちゃんとした広報部門を今まで育ててなかったんだなってことはなんとなくわかります。で、もしやってたとしたら、その担当者、私だったら首すげ替えますね。これ、お前何やってたんだって話になりますから、その、たとえ情報が、確定情報が出てこなくても、現時点でこういうところまで作業が進捗していますとか、なんとかっていうアナウンスをすることによって、そのお客さんたちはその判断をするような、自分たちで判断ができるんですよ。で、逆に情報を流さないと勝手なその思い込みで動いたり、その、かえってその危険を招くことがあって、で、そういうようなことを考えたときに、その広報というのはとても重要な、だからピンチの時ほど役に立つ攻めの部門、これが広報なんですけど、それを分かってないんでしょうね。どっかの政党と同じですよね。はい。という気がします。で、まあこの、場内アナウンスもできてなかったということなんですけど、これどうしてもね、この万博の側と大阪メトロの側をごっちゃにして考えてる人が多いようなんですけど、これ組織として別ですからね。なので、これは何が問題かというと、この万博のその組織委員会というか、その、まあ事務局側と大阪メトロの連携、これがまあ、いまいちだったんだろうと。それと大阪メトロ側の広報の力がどうも足りてなかった。その両方だと思うんですね。で、それはそれぞれはちょっと分けて考えて、まあ、今後そういったことがないようにしていただきたいんですけど、ただ、このお便りにあるように、残り2ヶ月ということで、まあ、私、タダ券を誰かくれっていつも言って、言ってんすけどね、誰もくれないんで、多分もう行くことねえんだろうなと思って、まあ残念だなとか思いながら、私は行きたいんですけどね。あれほどね、万博を反対していたのにこう物見うさんで出かけていった、令和新選組大石あき子さんなんていう方もいらっしゃるのに、私のように、本当の意味でちゃんと見てみたいというふうに思っていながら行けないという人もいるという、そういうことをですね、こう恨み節を一応言っておきたいなと思いますけどもね。ということでございまして、ギラヤさんだったらもしこの万博会場に閉じ込められたら一晩どうやって明かします？
だって何があるのか全く分かんないから、もう 寝るしかないです。
寝るったってさ、別に寝床があるわけじゃないからね。だからもう普通に何板の間っていうかさ、硬いところしかないわけじゃん。そんなクッションがあるとこなんて限られてたわけだし、そうすると俺なんか寝らんねえな。しかもこれ暑いし、もう無理。俺も
涼しいところに入れてくれたんじゃないんですか。
まあもちろん、パビリオン開放した場所もあったけれど、やっぱ全員が入れるわけじゃないので、中には丸っこいリングの大屋根の下で、夜を明かした人も山ほどいたみたいですよ。まあまあ、あそこはほら、海風が多少吹くから、そんなに暑がりじゃないって人にとっては、良かったみたいですけど、私は暑がりですから無理ですね。大阪暑いですから、なんつったって。夜中でも30度近くありますからね。なので、まあね、もう酒でも飲んで盛り上がるしかなかったなというふうに思いますけども、でも翌日仕事とかだった人は本当大変だったろうなというふうに思いますがね。これひょっとしてこうなんか損害賠償みたいな、なんかそういうものとか な起きないのかな、なんかどうなるんだろう
か、ありそうなもんですけどね、
うん、まあまあ今後のそういう報道もちょっと注視してみたいなと思いますけども、はい、というところでございまして、一旦、CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。